岩手医科大学命から、今週のテーマは熱性痙攣についてということで、お話は小児科学講座助教の水間加奈子先生です。水間先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。まあ、この熱性痙攣と聞くだけでこうドキドキとしてしまうような、そういう思い出があるお父さんお母さんも多いんじゃないかと思うんですけれども、今日はその熱性痙攣についてじっくり伺っていきたいと思います。熱性痙攣とはどういう疾患なんでしょうか。
生後6ヶ月頃から5歳頃までのお子さん、乳幼児のお子さんに起こる、38度以上の発熱に伴う痙攣のことになります。突然の意識消失や引きつけ、あとは脱力、力が抜けるような感覚、あとは眼球の上点、白目を向くというような、そういうような症状が主です。
はい。
で、年齢や症状などから、診断を行われるんですけども、必要に応じて血液検査やあと画像検査などが行われます。で、病院に着いた時点で痙攣が続いている場合は、痙攣を抑えるお薬などを使って治療が行われることもあります。
はい。先生、本当に親御さんにとっては、どうしちゃったのっていう、このまま死んじゃうんじゃないっていう恐怖感を味わいますよね。
そうですね。とても慌てると思います。
慌てますよね。今日はこの番組をこう最後まで聞いていただいて、少し落ち着いて対処できるようになるといいなっていう、
そうですね、
願いも込めてお話を伺っていきたいと思います。はい。まずこの乳幼児で見られる発熱というのは、このあたりから伺っていきましょうか。
はい。乳幼児に見られる発熱は主にウイルス感染、風邪とかそういったもので起こることが多いかなと思うんですけれども、はい、この熱性痙攣の原因として多いのは突発性発疹やインフルエンザが多いのかなと思います。で、中にはその熱性痙攣と思われていたものが髄膜炎や、脳炎、脳症などということもあるので、熱性痙攣で来た場合は血液検査などを行って、そうじゃないということを確認して、すべての検査を行った上で髄膜炎などが否定されれば熱性痙攣という診断になります。
なるほど。じゃあしっかりと他の可能性も一応視野に入れて検査をしてくださる、はい、ということなんですね。多いんですか、日本の子どもたちというのは。
一応5から10% くらいのお子さんに見られるということにはなっています。なので、例えるとすると、40人クラスのうち2人くらいが一度は経験するというような確率になっております。
この熱性痙攣、一度で済むお子さんと繰り返すお子さんといらっしゃいますよね。
そうですね。一度経験した方はだいたい3分の2くらいは本当に1回だけで済むんですけれども、はい、残りの3分の1は繰り返すことがあります。と、繰り返す、リスクとしては、熱性痙攣の前から、発達の遅れがある方や神経学的に異常がある方っていう方がやはり起こしやすいのと、あとは家族でその家族歴がある方などですかね。親御さんが熱性痙攣をやったことがあるとか、あと兄弟がなったことがあるという場合、あとは発症が、1歳未満と小さいお子さんの場合、あとは体温が38度以上ではなくて38度にまで達してない状態でも起こしてしまったっていう場合も、繰り返すリスクとしては高くなります。
はい。この後のところでまた伺いたいと思うんですが、その3分の1に当たってしまう、何度か経験するというところに入りそうな方でも、例えば一度起きた時にその後気をつけていけばっていうのはないんですか。
特にその予防しうることっていうのはないかなと思います。はい。
免疫等も関与しているんですか。
それも、あるとは言われているのですが、はっきりとは確立はしていない。
じゃあまだ何が原因で、はい、またどうしてこちらのお子さんはなり、こちらのお子さんはならないみたいなところは、はっきり分かっているものではないんですね。痙攣と聞くとこう転換なども心配になるんですけど、どうなんですか。
一応この熱性痙攣を経験したお子さんが転換にかかる割合っていうのは2から 7.5% ともう 10% に満たないぐらいの割合となっています。なので、熱性痙攣を起こしたからといって、転換に移行するというよりはほとんど 90% 以上転換とは無関係ということになります。
では転換を起こしやすい方というのはまた違う要素があるんですね。
そうですね、先ほどとちょっとかぶってくるかもしれないんですけども、転換を起こしやすい方としては家族に転換をやはり持っている方、あとは、発達の異常がある方、あとはその熱性痙攣の時の症状ですが痙攣に左右差があったり、あと持続時間が長かったり、1回の発熱で何度も痙攣を繰り返すというような方などがやはり起こしやすいリスクファクターみたいになりますかね。
なるほど。じゃあちょっと横道にそれてはしまいましたけれども、熱性痙攣と転換は別のものとして考えていく、
ね、
ということでいいんですね。はいはい、
もともと転換がある方はやはり発熱すると痙攣を起こしやすくなりますので、まあそういった意味では、転換に発熱で痙攣というのはあるかもしれないんですけども、熱性痙攣と転換自体は別の病気と考えてよいと思います。
はい、ではその熱性痙攣の症状をもう少し詳しく伺っていきたいと思います。
熱性痙攣についてですが、症状はまずはほとんどが、熱が出てから24時間以内の痙攣になります。で、痙攣とはまあどんな症状かというと、まあ、意識がなくなる、意識を失う、あとは全身がこう突っ張る、ピンと突っ張る、あとは手足をガクガクとする、まあ、両手両足左右対称にっていうのが、基本ですね。
はい、
で、白目を向く、眼球が上転する、あとは目が、まあ、どちらかに一点凝視をするというようなもの、あとは泡を吹いたり脱力したりというような症状になるかと思います。
うん、よく年配の方々がこう指を入れるなみたいな感じでこうアドバイスしてくれたことがあったんですけど、これはその何でしょうか、歯を食いしばったりということになるんでしょうか。
おそらくですけども、舌を噛んでしまうとかそういったのが心配で、そういったことをされてたのかなとは思うんですが、今はそのむしろ口の中にタオルを入れるとか指を入れるっていうのはまずしないでくださいという説明をして返しています。
その痙攣している状態というのはどれぐらい続くというふうに。
一応単純な熱性痙攣であれば5分以内で数分以内では自然に収まることが多いです。
でも先生、それが数十秒であっても多分もう10分ぐらいって感じるぐらい、
は
い、
ね、
ね、長いと思うでしょうし、
はい、
この時の親御さんの動揺っていうのが、
はい、
熱性痙攣があると知っているのと知らないで突然こういう症状を目の当たりするのでは、はい、違いますよね。
そうですね、まあ、あると知っていてもちょっと見たくはないかなとは思います。
そうですね、はい、いや熱性痙攣を多分語り出すとお父さんお母さんでどこまでもその恐怖談義というのは尽きないものなんですけど、先生のお子さんも熱性痙攣、
はい、
経験されてるということで、はい、
そうですね、
いわゆるお子さんにとってのおばあちゃんは経験がなかったので動揺されたということですね。
はい、
まあ本当それを考えると小児科医の母って素晴らしいと思うんですけど、先生はもう冷静。
いやそんなことはない。
本当ですか。やっぱりちょっと、
はいはい、いろんなことが駆け巡ります。
まして、
はい、
さあじゃあそのお話の続きで症状の続きなんですけれども。はい、これは起きている時にかかるんですか、寝ながらでも。
あ、どちらでも、はい、
はあ、じゃあ寝てしまっている時に痙攣を起こしていたら怖いですね、先生ね。
そうですね、まあ、大体は親御さんと寝ているくらいの年齢の方が多いかなと思うので、やはりこの息遣いとか何かで 親御さんも察知して見つけるっていうことの方が多いのかなと、夜間に関しましては。はい、
その他何かこう痙攣を起こす前にこういう症状があったりするよっていうところは、
本当に直前だとは思うんですけれども、突然大きな声を出したり気性を発するっていうことはあるかもしれないです。
でもそれって事前にっていうよりは、
はい、
本当に
直前になるかなと思います。
なるほど。収まった後というのは、
はい、
何事もなくっていう感じなんですか？
大体は何事もなく、手足を左右対称に動かせるような、日の残らないことが多いんですけれども、たまに手足のどちらか一方がちょっと動きが悪くなるっていうことがありますが、それはトット麻痺と呼ばれるんですけども、数時間で改善するので、それに関しては様子を見るっていうことになるかなと思います。
で、先ほどお話がありましたけれども、その熱性痙攣の症状とはまた違った症状が見えてくると、他の病気を考える必要も出てくる。
そうですね、痙攣が長時間続く、おそらく家で痙攣が始まって、救急車で病院に来た時点ではもう5分以上続いていると考えられて、場所によっては10分15分以上続いているっていうことになるので、そういったような痙攣が長く続くような場合、あとは止まっていたとしても意識の状態がいつものように戻らない場合というのは、髄膜炎や脳炎、脳症など他の病気を考える必要があると思います。
はい、先生、残り時間がちょっと少なくなってきましたので、また次週というところになるかと思うんですけども、今週の段階で、ラジオを聞いてるお父さんお母さんたちに、では痙攣が起きたらまずどうしてあげたらいいのっていうところだけをちょっと教えていただいて、また次週に続きましょうか。
はい、痙攣が起きた場合は、危ないものが周りになければいいんですけれども、何か危ないものがある場合は安全なところにまず移動していただくっていうのが大事かなと思います。はい、あとは吐いたものを詰まらせると窒息してしまいますので、そういったものを詰まらせないように顔を横に向けて寝かせてあげるというのと、これはとても初めて見たお母さんお父さんに難しいかもしれないんですけれども、痙攣の様子がどうだったか、痙攣左右差はなかったか、目の動きはどうだったかが、顔色はどうだったか、あとは痙攣がどのぐらい続いたかっていうところを覚えていていただければいいかなと思います。今だと携帯もあるので、スマホで動画を使って記録していただくっていうことも可能かなと思うんですが、何分焦っていると思うので難しいかなとは思うんですけれども、そこは大事かなと思います。あと先ほど話にあったように口の中に物を入れないというところですね。あとは5分以内に収まらない場合や何かいつも通りではない場合は救急車を呼んでいただくっていうことが重要かと思います。
はい、では次週に続くということで、次週はどうやって診断をするのかということ、また対応、もう一度対応のお話、そして治療方法なども伺っていきたいと思います。では水間先生、ちょっとリクエスト曲をいただきたいんですが、その前に水間先生は岩手のご出身、
はい、そうです、
ということで沿岸、
はい、
どちらですか？
宮古です。
ということで、そのお子さんの熱性痙攣も宮古 で、ね、いる時だったということですけれども、さあちょっとそういう母の姿も垣間見えたところで、今日はどういうリクエストいただけるんでしょうか？
は
い、
ゆずのスマイルという曲ですが、はい、こちらは私の一番上の子が幼稚園の運動会で踊った曲になります。それからそこで初めて知った曲なんですけども、それからは家族でも気に入ったので、歌ったりしていて、元気の出る一曲になっております。
じゃあもしかして先生も踊れる曲だったりする？
踊れはできないんですけども。
さあではリクエスト曲お願いします。
ゆずスマイル。